RR コーヒープレゼンツ川崎ショータイムコーヒースイッチオン。
12月1日木曜日、時刻は日本全国で午後2時を回りました。注目の街、ここ武蔵小杉から発信、地元の情報や川崎市内で頑張る人たちのこれまでやこれから、そして今に迫る談話早口噛みまくりかもしれませんが、そんなのへっちゃら、バラエティートークでお送りするコミュニティ番組、あ、情報番組だ、はい、RR コーヒープレゼンツ川崎ショータイム小杉スイッチオンのお時間がやってまいりました。本日のメインパーソナリティは小杉のマドンナになりたいけれどまたまたマドンナ人、酒好き板好き DJK こと笹田恵子、武蔵小杉在住の笹田恵子です。よろしくお願いします。
スタジオ内めっちゃ盛り上がってて、ちょっとなんか大変なんですけど、
はい、私の隣にいるのは、
はい、本日アシスタントを務めさせていただきます、子供たちに歌を届ける歌のお姉さんの政治活動をしております、そして元気保育士のルルお姉さんです。よりのよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。噛みましたね。
そうでしたね。
はい、はい、ルロ姉さんも12月ですよ。
早い。
早いね。
ついこの間なんか、うん、あ、桜咲いたななんて思ってたんですけれども。
ずっと前に行っちゃうね。
いや、
ね、はい、本当あと1ヶ月になってしまいました、今年もね。はい、はい、皆さんどんなね、12月をお過ごしになりますでしょうか。うん、さあ、プロデューサーのシチューさんはお休み、もう一人のパーソナリティ、ゆうゆうは、今日は AD として走り回っています。
お願いします。
はい、お願いします。ありがとう。さあ、毎度お伝えしております新型コロナウイルス感染拡大防止のため、ここ川崎 FM もスタジオ内の人数制限をしております。
がしかし、ゲストの方々には、方々じゃないな、ゲストの方は一人だな、
ね、
はい、はい、スタジオにお入りいただいております。ご紹介しましょう。
ゾロ目の333回放送、
うん、
本日のゲスト様は、
お、
川崎市は高津在住俳優であり、はい、講師活動やブライダル牧師として幅広く活躍中の鈴木純さん。
お聞きの皆さん、こんにちは。鈴木純です。6月生まれの純です。自称高津区のディーサルベポン、よろしくお願いします。
なんでここでエコーかかったんだろう。
かかりましたね。はい、
はい、あのここからが紹介なんですけどね。
リスナーの皆さん、本日はですね、川崎市内飲食店応援、川崎飽きないアワード、川崎推し飯を特集なんです。
ほう、
さあ、この、このじゃないや、この小杉スイッチオンでは、川崎市で活躍するたくさんの方々、そしてね、川崎市にまつわるたくさんの事柄をご紹介しております。
はい、
本日は市民参加型のイベント、川崎飽きないアワードをご紹介。
お、
9月7日から始まっているこのプロジェクト、
うん、
記念すべき第1回目が、この市内の飲食店を対象に、
お、
川崎推し飯をテーマに開催中なんです。
うん、
一押しのメニューのエントリーから始まって、ただいまは皆様の投票で、もう今日のゲストさんすごいんだわ。大変なんですけれどね。そうなんですよ。そうなんですよ。二次投票中の、ただいま皆さんの投票で盛り上がりを見せているこちらのイベントで、先ほどから声を出していただいております。
はい、
食レポリポーターを務める川崎在住で俳優の鈴木純さんをお招きし、どんなイベントなのかをお伝えしたいと思います。高津区の、
うん、
リーサルウェポンとも称される、
はい、
鈴木純さんの素顔にも迫りたいと思います。今日はちょっと大変なことになりますよ。
今のリーサルウェポンで思い出したんですけれども、いつこのようなお便りが来ておりまして、
はい、
木曜は多分自宅警備員さんから、
はい、
あの方ですかね、高津区のリーサルウェポンだけにパーソナリティの被弾に期待しています。
あら、私にお任せください。警備員さん
大変だわよ。このですね、リーサルウェポンの隣でですね、
はい、
ちょっと今日はどうしようという立ち位置で座ってらっしゃるのがですね、
はい、
皆さん、はい、RR コーヒーのミスター M です。ミスター M ですよ、ミスター M。 はい、どうぞ。
いつもお邪魔しております、 RR コーヒーミノーです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、さあ、今聞いてるよというね、皆さん、あ、楽しみ言ってください、ちゃんともう一回楽しんで、
今日は楽しくなりますね。
なります、
はい、
絶対なります。
さあ今聞いてるよという皆さん、パソコンやスマホからこすぎスイッチのウェブサイトのメールフォーム、または番組公式ツイッターのリプライ、ハッシュタグつけてカタカナでこすぎスイッチオンからお送りください。
はい。
Facebook もあるのでそちらのコメント欄でも大丈夫。LINE 公式アカウントも開設しました。そちらからもいただけます。
はい。
採用された方で住所と本名が記載されている方には、こすぎスイッチオンの素敵な特製ステッカーをプレゼントします。
お。
さあここで中原区のお天気お伝えしましょう、
はい、
最高気温13度
寒いですね。
でもね聞いて、はい、13度なんだけどこれ朝が一番高かったの、
うん、朝がじゃだんだん下がって
そうで徐々に低くなって今なんと10度の予報。
あら、
はい、で防寒対策とかねマフラーなど、うん、私も今日タートルネック着てきてるんですけどね、うん、首元温めた方がいいと思います、うん、
はい、
はい、あとねちょっと傘持ってた方が安心かもしれません。
雨もね高くてかもしれませんね。
はい、はい、川崎 FM のサテライトスタジオよりの生放送でお送りしております川崎に住まうあなたの主役の川崎翔太のこすぎスイッチオン。この番組は聞けば幸せよみがえる RR コーヒー他各社の提供でお送りします。ここで一旦 CM スイッチオン。
体調に変化、健康診断で異常があった、そんな時にはご相談ください。胃カメラ、大腸カメラ、肛門の病気のご相談、美容健康のためにプラセンタやニンニク注射も、外科消化器内視鏡専門医として専門的なことはもちろん大切な体をより健康に、人との出会いを大切に、町の小さな総合病院を目指して佐藤クリニック。
RR コーヒー開店です。とっておきの焙煎で真心込めたコーヒーをご近所でもお家でも、自動焙煎車が武蔵小杉に焼きたてをお届け。詳しくは RR コーヒーで検索。
79.1MHz 川崎 FM の電波からまたさ今のラジオでも生放送中、小杉社長の、ね、ホームページにあるアーカイブでもお聞きいただいております、うん、武蔵小杉から発信、地元の情報や川崎市内で頑張る人たちのこれまでやこれから、そして今に迫る、今に迫る、
うん、
今を全国にだね、
今
あそうだね、うん、はい、また世界にまで発信しております。川崎ショータイム小杉スイッチ、うん、本日のお相手は DJ 恵子と、
はい、私ルルお姉さんです。
はい、ありがとうございます、はい、今ね皆さんリスナーの皆さん CM の最中ね、
うん、
RR コーヒーさんってサントリーなのにね、
うん、
なんかゲストの鈴木純さんが私が持ってきたのこれみたいな、何ですかその持っているお水、
ごめんなさい、
どちらのですか、
え
どちらの
サントリーよ、
あれサントリー、
サントリーよ、
よく見たらサントリー、
サントリーよ、大丈夫
ということにしておきましてですね、大丈夫です。いやいや、もう全くガラッとちょっと話変えるんですけどね、はい、あの今ねワールドカップ、
うん、
男子ワールドカップ盛り上がっておりまして、明日ですよ、明日4時、
朝早いのよね
、うん、はい、
4時
ね、うん、ただね、あの選手の方たちも頑張っているんですが、
う
ん、私やはり注目したいのが、うん、日本から行っている女性審判ですよ、
ね、
すごいですよ ね、
ね、
あの何がすごいって選手の方たちと走り回るじゃないですか、あの45分間と45分間、
すごい運動よ、はい、
ですよね、
はい、
アスリートですよね、
もうすごい判断力も必要だし ね、
うん、
いやー判断力とね、
アクターの方がアスリートの方もねすごく、
いやいや何をしてますか、
すごいですよ、うん、いやいやいやっていうような、
うん、
あの本当はこの、山下芳美さんのお話をね、うん、させていただこうかなと思ったんですが、
うん、
なんだか今日のゲスト様は、
うん、
東京ディズニーシーでもちょっとお仕事をされたことがあるっていうような情報を得ましたので、
うんうんうん、
まあ、私やはりそのですね、うん、最近行ったのが11月の19日に家族で東京ディズニーシーに行ったんですよ、
はい、
やはりあそこは楽しい
ね、
ねえ、で
そうね、
あのすごく混んでいて、だんだんだんだん世の中イベントが戻ってきたなっていう感じですか ね、
うん、うん、
で、あのやはりディズニーランドもそうでしょうし、うん、シーもそうなんですが、うん、皆さんの楽しそうな顔を見てるのがすごい楽しかった、こちらが楽しかった、
う、ね、うん、皆さんの笑顔がね、
笑顔が本当いいですよね、うん、お子さんだけじゃなくって、あの場所は大人の方々も楽しませてもらえる、
皆さん、皆さんがね、
そうですね、そんな場所ですね、
素敵ですよね、
はい、ということで今日リクエスト曲に持ってきていただいたのが、はい、じゅんさん、
はい、
はい、リクエスト曲のご紹介をお願いします。
かしこまりました。私先ほどご紹介にもありましたけれども、様々な場所で表現活動をしてきているんですけれども、うん、あのやはり忘れられない場所の一つが東京ディズニーリゾートなんですね、
はい、
で私がエンターテイナーを させていただいたときに、ちょうど2001年9月4日に東京ディズニーシーがオープンしましたので、はい、今日はそれにちなみまして、東京ディズニーシー組曲から最初の部分で東京ディズニーシーのテーマソングが流れますので、そこを聞いていただきたいと思います。
聞いてください。
いや
いらっしゃいませ。 RR コーヒー RR コーヒー川崎 FM 店です。このコーナーではコーヒーにまつわる話題をお届けします。ほっこりしてってくださいね。
はい、いやー、美濃さん、ちょっとなんか焦って入りましたね。どうしました？
どうした？
CM 中にですね、私どもは大変貴重な、パフォーマンスにちょっと魅了されてまして、
すみません、体が動いてしまいました。
スタジオ内でね、ちょっといろんなことが起こりました。後で動画でね、
そうですね、
放送後期に載せさせていただけたらと思います。さあ、美濃さん、RR コーヒー川崎 FM 店、今日は何をお話しいただけますか？
はい、今日のテーマはですね、コーヒー豆の保存について。
はいはいはいはい、
そうなんです。以前何度かのハンドドリップの入れ方っていうのをすでにご紹介をさせていただいたんですけど、やっぱり今もう涼しくなってきて家でコーヒー入れる方多いと思うんですけど、豆をどう保存するかっていうのは結構大事なテーマなんで、今日はちょっとそれについて語っていこうと思います。
はい、お願いします。
ルロ姉さん、コーヒー豆が劣化する時の原因ってどういうものがあるのか、どういうのを避けたらいいかって、なんか
酸化ですか？
空気に触れる。
空気に触れて。よかった。
人間の顔もね、酸化しますからね。
そうですね。
皮膚がね。
あまりに素晴らしい回答で、まさに酸化なんです。
酸化。怖い言葉だわ。
ね、
そうです
ね。
コーヒー豆じゃなくてもね、コーヒー豆ですけども、
やっぱり酸化っていうのはすごい防がないといけなくて。
はい。
酸化を促進してしまうような、環境って何があるかっていうのを大きくちょっと4つ
説明します。はい、お願いします。
まず1つ目は、やっぱり空気との接触なんですね。コーヒーって脂質が入ってるんで、空気に触れるとやっぱり酸化が進んじゃうと。
はい、
次が高温です。高温。やっぱり高い温度の中だとそういう反応って進みやすい。
なるほど。
はいはいはいはい。
で、3つ目、水分とか、多湿ですね、湿度が高い。
湿度は本当
だ。これも良くないです。本当に水にそのまま触れちゃうと豆って抽出が実際始まっちゃいますし、やっぱり湿気の多いところに置いとくだけでも、やっぱそのカビにつながったりとか、もしくはもう本番で本当に入れるときに美味しい成分が先にちょっと出にくくなっちゃう。そういうことがあるんです。
なるほどね。
あとね、
もう一つ。4つ目は、
実はね、あんまり知られてないんですけど、紫外線にもコーヒー豆って弱いんです。
そうなんですか。
そうなんです。これはそうなんです。これは酸化ってことじゃないんですけど、ちょっと豆が劣化しちゃって、本当に入れた時に本来の香りとか、特に甘みとか抜けていくっていうふうに言われちゃってるんですよ。
4つのうちの3つは知ってたような気がします。ただ光知らなかった。
太陽の下に置くことはないと思うんですけど、実は伝統の光にも弱いというふうに言われているので。
室内の光でもそうなんですか。
なので、それも避けるんです
よ。なるほどね。
ということなんです。
はい。
で、こういう原因をうまく避けて保管するっていうのはとっても大事になってくるんですけど、豆って賞味期限あるんですかってよく実は聞かれるんですよ。で、コーヒー豆もともと焙煎したものなんで、ほとんど水分ないんですよ。だから別に腐るものでは特にないんですけど、ただ美味しく飲むための期限っていう意味で言うと、結構いろんなカフェがいろんな独自の思考で、これは3ヶ月だとか、半年だとか言ったりとかしてるっていうような感じなんですね。
一応買った時に賞味期限みたいな感じにされてるのは、あれは何ですか？そのお店独自のもの。
そうなんです。
そうな
んだ。
もちろんその草、保管が悪いとそれはカビが生えたりとか、コーヒー豆自体未開封だったら特にその腐るものでもない。で、RR コーヒーとしては実は90日3ヶ月間を我々は賞味期限として。
なるほど、90日か。
いるんです。
一応ね。
ただ、 なるべくですね、うん、美味しく飲んでいただきたいなという気持ちもあって、うんうん、3ヶ月だから3ヶ月でずっと飲んでいいというわけでもなくて、うんまあ、できるだけですね早く飲んでほしいと思ってるんです。
なるほど。
あるこれもやっぱり、まあ、あの美味しさの定義ってやっぱ難しいので、うんはい、あのあるあるコーヒーの場合ですと、うん、常温だったらもう1週間ぐらいで、冷蔵保存だったら2週間ぐらい、あ冷凍保存でもまあ1ヶ月ぐらいっていうのを一応目安として思っている。
保存状態で変わるんですね。
保存状態で変わっちゃうんです。
えでもやっぱり大袋の方がお得じゃないですか。お安いじゃん。
確かに。
だから、うん、えそれを1週間では飲めない。
飲めない飲めない。
おっしゃる
とミスター M さん、
おっしゃる。飲めない。それがやっぱ現実なんですよね、
う
ん
う
ん、
そういう場合はどうしたらいいんですか。
でもうあのあるあるコーヒーとしてはもう、うん、冷凍保存を実はおすすめしているんです。
あれか、光がダメだし湿度がダメだから、うん、で冷凍がいいのか。
常温で保存して途中から変えるっていうのは実はあんまり良くないって言われていて、うん、もう我々としてはあの買ったその日から冷凍保存で、冷凍庫のスペースがなくても冷蔵保存。
なるほど。
あの冷蔵から冷凍、冷凍から冷蔵、冷蔵から冷凍みたいにやんない方がいい。
変えるのはあまり良くないんです。
あの最初から固まってるし冷凍も冷蔵も一緒やんって思っちゃうけど、
もう状況変えるとあまり良くないので、もう買った瞬間から、うん、多分飲み切るまでに1週間で飲み切るか分かんないと思うので、うん、まずはもう冷凍庫が空いてれば冷凍庫、空いてなかったら冷蔵庫、
最初からね。
なるほどね。
保存を考え
そんな感じでやっていただきたいなと思っているんです。
なるほど。
えあとね、先ほど箕面さんが光っておっしゃったでしょ、うん、入れ物によってはこう光を通しちゃう入れ物ってあるじゃないですか。あれももしかしてダメ。
そうなんです。まあ、あの1週間ぐらいで飲み切っちゃうんであれば、うんまあ、正直人間の味覚で、うんまあ、分からないレベルがあるんですけど、はいうん、やっぱり1ヶ月かかっちゃうよとかそれ以上かかっちゃうってなると、できるだけあの遮光性のあるよとに入れていただくのがいいです。
遮光
性か。じゃあジップロックとかではダメで。
そう
あやりがちだ
ですよね。
やっちゃうやっちゃう。
小分けに入れるときに
やりがち、ま
あ、ダメとは、ね、言わないし、はい、別にそれがあの1週間ぐらいだと分かんないんですけど、うんうん、意外とやっぱり期間が経つと変わってきちゃうんで、うんうん、おすすめしているのは遮光性のある容器に入れて冷凍庫。
私キムチとかも冷凍庫に入れてるんですけど
冷凍庫だと、まあ、多分キムチもそこまで匂わないからとは思いますけど、うん、結構コーヒー豆っておっしゃる通り匂いを吸着しちゃうっていう。
あ吸着するんだ。
そうなんです。特徴もあって、
あ
なんで
消臭効果
もよくね、冷蔵庫にキムチ入ってる方とかいますし、うんまあ、納豆、うんまあ、納豆は匂いしてないけど、うん、その納豆とこうキムチの間にコーヒー豆とか置くとあまり良くない。
冷蔵でね。
冷蔵の
時匂いを気につけなきゃいけないん
だね。そうだ。は
あ、結構まあ農産物なんでコーヒー豆も焼いてるとはいえ、やっぱり適切な環境で保存をしていただきたいなということで、あの実はですね最後にちょっと、
うん、
あのよく見るのってこう円柱型のキャニスタータイプのものを売ってたりするんですけど、実はあのちょっとあるあるコーヒーではなくて今開発中なんですけど、
う
ん、ちょっとボトル缶、あの、
はい、
コーヒーが入ってるような、
はい、
あれにこうコーヒー豆を入れて、うん、やると冷蔵庫のポケットに入れやすいじゃない
ですか。あいいですね。あそこのねポケットのとこね、
うん、
はいはいはいはい、
というのを検討してますんで、はい、ぜひお楽しみにということ
で、はい、楽しみにしております。はい、いやそうか、保存方法ね、やっぱり気をつけないとな。たくさん買ってきたからといってね、美味しく飲めなかったらちょっともったいないですしね。
確かに考えなかったね。
ね、なんかあの箕面さん、全然違う話なんですけどね、宮本学さんからなんかツイッターツイートがされていて、
はい、
宮本さんがミスター M さんへみたいな感じなんですけど、宮本さんもミスター M ですよね。
あ本当だ。
そうですね。
はいはい、なんかあれですって、キッチンカーにまつわる熊本のめちゃいい話が聞けたよって言ってますけど
ね、うん、今日は時間が足りないんで、
はいはい、これは誰に話してもらうんですか今度。
今度ですね、
はい、
同じチームなのミスター K という
ミスター K ミスター K
ミスター K をぜひですね、ちょっとスタジオに来ていただいて、はい、ちょっとその熊本の話も、はい、おいおいさせていただきます。
楽しみにしております。ミスター M の宮本さん、楽しみにしていてください。
ここで一つ、はい、多分同じミスター M さんだと思うんですけれども、またあのツイートがオンタイムに来ておりまして、すで、うんうん、に RR コーヒーミスター M 氏はリーサルウェポンに被弾中、その圧に勝っていかないとダメよって書いてありますよ。
は楽しいですね。
ねえ、ミスター M 今大変です。リーサルウェボンの横に座ってますからね。
ねえ、もう膝バチバチに、バチバチ、膝蹴り受けてますよ。
もうね、そうなんですよ。この後は多分ね、これで被弾しちゃったんで、はい、この後中座となってしまうんですよ、ミスター M はね。
ちょっと不安になってしまうんですが。
はい、ということで、ここはこのコーナーを締めていただけたらと思います。はい、
以上、あるあるコーヒー川崎 FM 店のコーナーでした。ご来店ありがとうございました。
いやー、もうね、スタジオ内大盛り上がりです。中座したくないらしいですよ、サントリーの皆さん、ミノーさんは。今からミノーさんはお仕事に戻られます。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
いってらっしゃい。さあ、時刻は14時21分をね、迎えようとしております。はい、次のコーナーは、毎週防犯や安全にまつわるクイズに、丸かバツかで答えていく、答えていただく安全安心について学んでいく、その名も、今日の安全安心一問一答。スタジオ内3人になったと思えないぐらいのこの盛り上がりを見せておりますが、中原警察署にご協力いただいている問題でゲスト様鈴木純さんに答えていただくコーナーです。純、はい、さん、まだかバツかですよ、
はい、2択ですね。
大丈夫ですか？
かしこまりました。
はい、準備はよろしいでしょうか？
OK です。
はい、それでは早速いきましょう。ラジオ機のあなたも一緒に考えてみてくださいね。
中原警察署、川崎純情小町プレゼンツ、今日の安全安心一問一答。
今日の担当は誰かしら？川崎純情小町の八塚ゆずです。横断歩道、急がず慌てず左右を見て渡りましょう。
それでは今日の安全安心一問一答にスイッチオン。
それでは問題はルルお姉さんお願いします。
はい、かしこまりました。純、
はい、
さん、
はい、
問題出します。よろしいでしょうか？
お願いします。
はい、それでは問題。はい、最初に行われた速度取り締まり、うん、速度のね、取り締まり、今警察の方よくね、道路でやってますよね、
はい、
最初に行われた速度の取り締まりは、はい、ストップウォッチを使っていた、丸か×か。
これはね、
はい、
丸でしょう。
丸ですか？
丸です。
あ、力強く。
缶です。
缶、はい、
です。
缶です。
缶です。
あら、大丈夫ですか？丸で、はい、
ファイナルアンサーですか？ファイナルアンサーでお願いします。
丸ということで、正解は？
正解！やっ
と！やっと！やっと！
はーい！すご
い！素晴らしい！缶ですよね。
缶だけど、当たったもん。
缶が冴えてらっしゃいます。
はーい！
素晴らしい！
お願いします。
はい。
はい、大正中期、うん、横浜の管内にある加賀町警察、加賀町警察署において、うん、初めてこのストップウォッチに、行われる、あの、取り締まりが行われたそうですよ。一定の距離に目印を置いて、うん、そこを通過した自動車のタイムを計測し、
うん、
速度違反かどうかを判定していたそうです。
横浜の管内？
管内なんですよ。
さすが文明開化の地。
すごいですね。ストップウォッチってすごいね。
ね、その、まあ、最初の時期ですからね、今みんなにモービスがあるわけではないですから。
ね、はい。
いや、これ、ジャムさん当てましたよ。
ありがとうございます。
これ外れてたら、中原警察署さんに捕まりますからね。
ちょっと切符切られちゃうかもしれない。
そうなんですよ。
当たりました。正解いただきました。ありがとうございます。
そのような心配は、ね、ないのですけれどもね、はい、見事正解ということでございました。
はい、はい、ありがとうございました。純さん、はい、見事正解ということで、以上、安全安心は中原から、今日の安全安心一問一答でした。でさてさて、お待たせいたしましたよ。
はい、
地域ゆかりの今が旬のゲストをお迎えして、武蔵小杉や川崎市のこれまでやこれから、そして今や文化に迫るゲストトークコーナー、ゲストさんいらっしゃいませのコーナーです。もう一度ご紹介いたしますよ。
はい、はい、今日は特集で、川崎市内飲食店応援、川崎飽きないアワード、川崎推し飯開催中のお話です。小杉セクションでは、川崎市で活躍するたくさんの方々、川崎市にまつわるたくさんの事柄をご紹介しています。本日は市民参加型のイベント、うん、川崎飽きないアワードをご紹介。
はい、
9月7日から始まっているこのプロジェクト、記念すべき第1回目は、市内飲食店を対象に川崎推し飯をテーマに開催中、うん、一押しメニューのエントリーから始まって、ただいま皆さんの投票で盛り上がりを見せているこちらのイベントで、食レポのリポーターを務める川崎市在住で俳優の鈴木純さんをお招きしておりまして、どんな
イベントなのかを、はい、皆さんにお伝えしていきたいと思います、
はい、
高津区のリーサルウェポンとも称される鈴木純さんの素顔にも迫りますよ。はい、鈴木純さんよろしくお願いします。
お願いします。
純さん、はい、改めまして先ほどからたくさんお声を出していただいておりますが、はい、ラジオお聞きの皆さんへ自己紹介をお願いします。
はい、かしこまりました。お聞きの皆さん、午後のひとときいかがお過ごしでしょうか。ご紹介に預かりました、私が高津区のリースタルウェポン鈴木純でございます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。いや、私ね、この番組で、うん、午後のひとときいかがお過ごしでしょうかなんて言ったことないんで、
言ってみたかったんだよ ね。
そうですね。今度からこれ使わせてもらいます、ね、
どうぞお使いください。あ、うん、
さあ純さん、
はい、
今日はたくさんいろんなことをお伺いしたいんですが、
はいはい、
まずは、うん、あれですよ、商いアワードを皆さんに知っていただかないといけないですね、うん、さあ、ご紹介にもありました、
はい、
食レポリポーターをされたということで、うん、はい、なんと私も一緒にね、
そうです、
させていただきました。
来ましたね。
さあ純さん、
うん、はいはい、
この一応川崎商いアワードというものを、
はい、
私たち2人でリスナーの皆さんにね、うん、
はい、
お伝えしていけたらと思うんですが、
はいはい、
これあれなんですよね、川崎市の経済労働局さんが主催となって、うん、
はい
はい、飲食店をね盛り上げようという、
そう、川崎市7区、
7区
ありますからね、はい、
うんうん、
その7区の、
はい、
あの飲食店さんのお示しを、うん、はい、まずはお店の方がエントリーなさったんですよね。
そうですね、あのお店の方たちお忙しいので、
うん、
アンバサダーとね呼ばれる方たちが、
そう、
こうね、ここのお店おいしいのよって言ってね、
口コミがね
すごかった
よ ね、 ね、こんなお店があるよとかね、
そうそう、
教えてくださって、
それで何店舗が、エントリー通したんでしたっけ、
50数店舗、
うん、そう、
ね、50数店舗
で、そこから、うん、今は第一投票が終わって、
うん、そうです、
10店舗が残って、
そう、
はい、でここが、うん、皆さん参加のしどころで、
実際にその10店舗に皆さんに行っていただいて、はい、
うん、
そのお店のお写真か、はい、レシートで応募する二次投票がまさに今開催中、
11月の28日、今週の月曜日から12月の23日金曜日までで、
はい、
でですね、皆さんまず、うん、10店舗にすぐにこう足を運ぶっていうのもなかなか大変かもしれないということで、
うん、
純さんと私で皆さんに参考になるような動画をね、
食レポので
動画ね、
動画ね、
もう作っていただいたん
ですよね、作っていただきました、公開中です、
公開中でございます、
川崎商いアワードのホームページでご覧いただけます。
はい、はいはい、そして純さん、この楽しみ方は皆さんこう参加したらな、うん、どんな楽しみがあるんでしたっけ。
なんとね、うん、素敵な商品が、
はい、
抽選で当たるかもしれないんです。そうですよ、
どんな商品ですか、うん、
これね、いろいろあるのね、
はい、
豪華商品が、
うん、
例えば、
はい、
この最終的にはこのグランプリが決まるんですけれども、はいはい、うん、これは実際にその場で、
はい、
あのエントリーした、うん、あのお店の中から選ばれた10店舗が実際にその場でお料理を作ってくださって、
はい、
あの審査員の方が、
うんうん、
ね、食のスペシャリストの方が審査してくださってグランプリが決まるんですけど、
はい、
そのグランプリのお店1店舗の食品サンプルのキーホルダーが作られるんですって。
そうなんですよ、川崎市内にある司サンプルさんというね、
そう、
食品サンプルを作る、ね、会社さんが、
あの表彰されたそうですよ。
そうですよ、
ね、
でそこが作ってくれるんですよね。
そう、キーホルダー
カバンにつけたら可愛いですよ
ね、 おしゃれ ね、 ね、あとその審査員の方 の、うん、あのお書きになった本ですとか、
うん、
あの地産地消のものですとか、
うん、
ご提供いただいた ね、
そうね、
方からの
地酒の出水っていうのも
ね、えさん、
あるんですよ。何ですか？
飲みたいでしょ。
何ですか？ちょっとあの姉さんっていう、うん、言っていただくのは何でですか？
私いつもね、姉さんと呼びしてるんですけど、それはね、あの人生の先輩でいらっしゃいますので、リスペクトしてます。
ありがとうございます、はい、もうね、うん、あのリスナーの皆さん本当に食レポのお仕事をね、うん、純さんと楽しくやらせていただいて、はい、結局はね2人で一緒にっていうことはなかったんですが、
5店舗で10店舗
ね、うん、でも本当にあのこの動画見ていただくと分かるんですけれど、うん、いろんな店舗のね店主さんの思いも伝わると思いますし、
人柄がね皆さん素敵なんですよ ね、
そう、
そのお料理に対する思いも、うんうん、
ね、現場で感じ取れましたね。
なので動画ではね、ちょっと尺があるのでね、そうね、なかなか全部お伝えはできてないとは思うんですが、うん、ぜひ足を運んでいただきたい。
私ね、食、に対する興味がね、はい、ますます湧いてきました。
いいですね。きっとね、足を運んでみたら皆さんもそうだと思いますよ。
絶対そうだと思う、うん、でね、こんなメニューもあるよなんてね、うん、教えてくださったりとか、うん、たまたまその時に同じ時間でお食事なさってた方と、うん、なんかおしゃべりしたりとかってこともありましたね、う
ん、ねえ、ルロー姉さんもぜひ動画を見て、はいはい、足運んでもらいたい。中原区からも1店舗出てるし、
うん、
高津区もありますよね。
あります、高津区も出てます、
はい、ね、もう本当に見ていただきたいと思います、はい、
あ、さあ、なんだ、ここで、いつ、この内容に関するメッセージをいただいているので、お届けしてよろしいですか？
はい。
はい。メインパーソナリティの DJ けいこさんはじめ、スイッチオンファミリーの皆様、こんにちは。
こんにちは。
いつもね、お便りくださっているリスナーさんなんですけれども、はいはい、ある佐藤さんですね。
ある佐藤さん、ありがとうございます。
はい。ありがとうございます。いつもね、メールくださってるんですよ。はい。はい、今日は、川崎飽きないアワード、川崎お示しの特集ですか、ということで、うん、ね、地元のお料理の紹介も、また後で後ほどね、ご紹介させていただくんですけれども、はいはい、今回の放送で情報をいただければ、うん、食べに行きます、楽しみですというね、文章がありましたので、ちょっとここでご紹介させていただきました。
ある佐藤さん、ありがとうございます。もうぜひ動画を、ね、動画を見てください。
私ね、そう、もう素敵な編集をしてくださってるんですけど、はい、実際に食レポに伺って、うん、そのお店の方、うん、例えば店長さんだったりとか、はい、シェフであったり、うん、そのね、生き様、人に歴史があるんですよね。それをね、伺っていてね、もう泣いちゃったりとか、泣いたり笑ったりね、食べたり、大変だった。
忙しい現場でしたね。
感情が、振り幅の
振り幅にね、自分でついていけなかった。
あら、
本当にね、素敵な空間なの。
いや、今、淳さんは、その、いろんな人たちの、いろんな店主さんのね、生き様とか、人生に触れて、すごく感動したなんてね、話をしていただきましたが、淳さん、淳さんだって、何ですか？アクターですとか、何ですか？いろんな人生があるっていうところに、ちょっと今なんか、聞きたくなってきちゃったな。
そこに行く？
淳さん、まず、アクターになったきっかけって何だったんですか？
私ですね、一人っ子、なんですね、はい、で親が、なんていうかな、いろんな劇場に連れ行ってくれることが多くて、はい、それがなんていうのかな、たとえ先の展開が分かっていても声を出せないし、うん、その時間ライブに身を置く、うん、そのなんか社会経験のような場で、劇場でなんかこう人生経験を深めていくようなことを教えてくれたので、うんうん、劇場が大好きだったんですよね。
舞台というものがそういうことを淳さんに教えてくれた。
そうなんです、うん、でその作品を通して、うん、この主人公は今何を考えているとか、うん、でその表現の方法によってそれが歌になったりとか、うん、踊りになったりっていう表現が多様していると、うんうん、多様化、まさに多様化だったんだけれども、うん、その中で私は劇団四季のミュージカルが大好きで、うんうん、もう大きくなったらこの舞台に立ちたいと思っていたので、はい、大きくなって、はい、ちょうど80年代がミュージカルブームだったので、はい、お稽古場がこの私の住んでいる東急線沿線にありましたので、はい、オーディションを受けたら、うん、受かってしまったんです。
なるほどね、
ありがとうございます。
そっか、じゃあ、うん、やはり小さい時に、うん、その見るきっかけがたくさんあって、うん、それを作ってくださったのがご両親で。
そうです、もう親には感謝しています。いろんなね、表現方法があるからね。
はい、そうですね。
来ましたよ、神奈川県民ホールとか。
神奈川県民ホールといえば、今ね、多分聞いている、まあ、後からアーカイブで聞いている、山丸さんがね、うん、前回県民ホールでトシちゃんなんか見に行ったみたいですよ。
本当に、
なんかね、そんなこともフェイスブックに上げてましたけどね。
ね、古くからね。
そうですね、県民ホールありますからね。ルロー、ね、うん、姉さんもステージでの、はい、この上、なんだろうな、いろんな方に 表現するという立場でね、ジュンさんのお話は勉強になるんじゃないですか。
いや、もう勉強になるどこまではないです。このね、ラジオ番組の前にちょっとお話をね、させていただいたんですけれども、ね、もうステージの表現だけではなく、その、 人に対する感謝の気持ちですとか、それぞれ の生きている中でこう、少しのことから自分のこうヒントをもらって、それをこうアウトプットする、鈴木さん、純さんの姿勢ですとかにすごく感銘を受けまして、勉強させてもら
って、お姉さん、初めてお会いしたんですけど、純さんって言ってくださって、はい、私ね、6月生まれだから純なんですよ、知ってました、
はい、純、そうでしたね、そう、6月だからね、純
でしょ、英語で。はい、なので、純なので。うん、海外の方、うん、特に英語圏の方なんかに、うん、一発で名前を覚えてもらえるので、
うん、いいですね、
これも親に感謝、
本当ですね、お名前ですよね、
6月生まれの純です
、はい、たまにこうやって笑いを入れてくれるんですけどね、純、はい、さん本当にいろんなお話をこの、うん、放送の前に少しねお時間いただきまして話をしたんですけれど、はいはい、私お仕事で3回ぐらいしか、ね、ご一緒しなかったんですが、うん、本当に面白い方ぐらいにしか思ってなかったんですよ、うん、実際は
面白いよ、
面白い
あの人に感謝の方です、本当に人に感謝の方で、このリポーターのお仕事の時もそういった表現をされています。で、純さん先ほどからご両親の話をされているんですが、はい、今日もねご両親にすぐにこの終わったらこういう放送を聞いてほしいななんていうことで、恵子さん恵子お姉さんこれすぐに聞けるのみたいな ね
教えていただいて、今日の夜かな、
夜8時ぐらいにはもうアーカイブで聞けますよっていうような
ね、すごい時代になりました ね
本当にすごく気持ちのある方なんですが、純さん今までにどんな舞台をされてきました？
私ですね、劇団四季の出身なんですけれども、来年2023年が劇団四季創立70周年なんですね。で、来年の上映作がもう発表されてるんですけど、ジーザスクライストスーパースターっていう、イエスキリストの最後の7日間を描いたミュージカルなんですけど、他ファミリーミュージカルでジョン万次郎の夢、人間になりたがった猫、エルコスの祈り、ご覧になった？
私は絵本が好きだな、それ。
そう、絵本がね、ミュージカルからの。このね、来年の上映作に上がっているこの4作、出演させていただきました。
以前に？
そうだったんですね。
それをじゃあステージ立ってたの？役をしてた？
はい。
感慨深い作品がまたじゃあ戻ってくるってことですね。
来年の上映作が発表されて、おっって思ったばっかりです。
はい。そのね、純さんのお話伺ってると、ただ単に舞台に立ってる役者さんっていう感じではなくて、やはり俳優さんっていうのではなく、思いが何かあるようにお伺いできるんですが、
やっぱりね、何かを表現するのに一人ではできないんですから、本当にこのその場を実際に形にするまでにたくさんの方々の、ね、ご協力があってのことなので、それは、どの職業の方でも同じだと思うんですけど、一人じゃできないってことを常に頭に置いています。
純さんにね、ちょっと番組前にいろんな、ね、情報をいただいたところでは、自分の中で己は役者でありたいと常に思っているという、
ありがとうございます、
言葉をいただいておりますが、その心は、
その心がね、役者って、役に物って書くでしょ、役がなかったらただの物なんだけれども、私は常に人のお役に立つ物、短くして役者でありたいっていうふうに常に思っているので、自分の中では職業、肩書きは役者でありたいと思ってます。
舞台によっては、ステージによっては、そのストーリーによっては、皆さんをこう滑稽にさせるものがあったりとか、笑っていただくものがあったりとか、でも純さんのステージっていうのは、多分純さんが役者になられた時っていうのは、心の部分で表現したいっていうようなステージなんだろうなっていう。
五感がすごく動くのね。五感で感じる。リエさん、でもそれはお食事も同じじゃない？本当に美味しいお料理いただいて、作り手の方の思いがこもってて、食べたら元気になるとか、その場で楽しい気持ちになるとか、五感をね、フル活用する、お食事も同じだなって思った。
私も何店舗か今回ね、行かせていただいて思ったのは、やはり、提供するご飯が美味しいだけではなくて、そのお店の雰囲気作りですとか、アットホームにいてほしいなというところはアットホームな店舗作りをされてるし、こう ちょっと贅沢な時間を過ごしてほしいなっていうような、
うん、
店主のお気持ちがあるとね、
う
ん、そういうような店作りをされてるなって本当に全て込みで、
ね、
もうあのお店そしてお料理をね楽しんでいただきたいなって思いました、
ね、その思いをね伝えるのがね、うん、難しかったね。
難しかった本当に、
ね、
食レポはね、
うん、
はい、ジュンさん他にもいろんなお顔があるということなので、はい、ちょっと触れてみたいんですが、
はいはい、
何ですか川崎市内の学校で講師をされたとか
ねえ
ねえって何ですかご自身のことですと
中学校そうなんですけど、うん、中学校と高校で職業講話の講師をさせていただいて、うん、人前に立つお仕事の、うん、なんて言うんですかね醍醐味について生徒さんにお話をさせていただいて、うん、
中学校小学校
中学校とこ今言ったじゃない、中学校と高校って
そっかごめんごめん
大丈夫、
うん、大丈夫大丈夫
聞いて
る聞いてる聞いてる
生徒さんにお話するんだけど、うん、そうなんかねその私のこれまで出演させていただいた現場での失敗談ですとか、
はいはいはいはい、
あとエピソード、うん、お話しするとねすごい目を輝かせて聞いてくださるんですね、
うん、
すごいねお話ししてると自分も原点に変えることができるし勉強になる、
うん
うん、すごく
特にお子さんたちっていう、まあ、何歳からお子さんって言って何歳から大人っていうのは別としていろいろあると思うんですけど精神年齢もあると思うんですけど、
うんうん、
その目をキラキラ輝かせて聞いてくださる人たちって、うん、多分じゅんさんが生の声、うん、経験した声をそのまま伝えているからなんだろうなって思うのは、
うん、
大人になってくると経験してないことを何々らしいよこうみたいよ、うんって表現する方もいらっしゃると思う。それはいけないわけじゃないんですよ、はいはい、じゃなくって、
うん、
今回その生徒さんたちがキラキラして目を輝かせて聞いてくださったのは、うん、ご自身の生の声が伝わったんでしょうね。
だといいな。
うん、
そう寝てる人がね、いたらそれはまあ疲れてるからね、
うん、
あのしょうがないんだけども、うん、寝てる人がいなかったのね。そうなの
ねー。そう、もうそのまんまが舞台なんだろうなって今本当に話しながらジュンさんの
お話をしてるね。
舞台
冗談がね、うん、私のステージでした。
素敵。あとは何ですか、ブライダル牧師さんもされてるとか。
そうなんです。
それもやはり、うん、新郎様新婦様のお気持ちを汲みながら、
うん、新郎がいらして、うん、新婦がいらして、うん、真ん中に私がいるでしょ、
うん、
その立ち位置がね、うん、すごくなんか自分の中で心地よくて、
うん、
その本当に幸せな空間、
うん、
大変なねまだまだ時代だけれども、うん、こうやって同じ場所にご親族の方もお友達も含めてご参列いただいて、うん、なんかねすごく優しい空間になったらいいなっていうのは常に思ってます。
もう何を聞いても何を本当に伺っても気持ちの話になっていくのがじゅんさんなんだなって。
だってね思ったのこの年になってくるとね自分の気持ちに嘘つけないのね。どうしてもほらちょっと見栄を張りたくなったりとか、
うんうん、
なんかこう自分のいけてない部分を出したくないっていうのがあるんだけれども、
うんうん、
もうまんまの自分を受け止めてもう自分にできることをなんかこう精一杯やれたらそれでいいかなって思うね、
うんうん
う
ん、その人の生き様といいますかじゅんさんの心の様がそのままステージの役者という職業にこう、
う
ん、フィットして現れるんでしょうね。
ありがとうございます、
はい、
だといいな、
ね、もうこんないい話してるんですけど、うん、せっかくここはね武蔵小杉なんで、
うん、
ちょっと話変えちゃっていいですかね。
もちろんもちろんもちろん、
じゅんさんあの、
うん、
武蔵小杉高槻在住ということなんで、
うん、
武蔵小杉はあまり来たことない。もしかして
近い近い
近い
近い最寄りのバス停から1本だもん。
あら武蔵小杉どんな風に捉えられます、見えます、
ね、
うん、
ほら食レポやらせていただいたでしょ、
はい、
だから最近ね、
うん、
新しいお店を開拓することがマイブームなので、武蔵小杉ついこの間も、
はい、
伺った時にね、うん、素敵なね創作ダイニングのお店を見つけて、
はいはいはい、
なんていうのかな、すごく食材であったりとか、うんうん、なんかそのメニューにね思いがまたこもってるのを発見しちゃってね、
うんうんうん、
そういう行きたくなるお店がどんどん増えていったらいいなっていう
のを。ありがとうございます、
はい、
私はもう武蔵小杉在住ね13年目なので。
美味しいお店教えてください。
はい、またいつかね、
はい、
ご一緒させていただきたいと思いますが、じゅんさん、
はい、
だんだん時間なくなってきちゃったんで最後ちょっとね、
はい、
じゅんさんの思いみたいなのをお伺いしたいなと思うんですけれど、
はいはい、
ご自身の活動を通じてどんなことを皆さんに伝えたいですか。
は
い、
そうですね、
うん、
ご縁あって私が関わらせていただく現場で何度もね、うん、今慶子姉さんにも言っていただきましたけれども、その場を作り上げてくださった方に感謝しつつ、うん、私らしい私にでしかできない表現で それを聞いてくださる方、ご覧になってくださる方に、なんかこう、私らしさを通して優しい気持ちになってほしいっていうのは常に思います。
またそういうじゅんさんの気持ち、じゅんさんの姿を見て、先ほども言っていたように、お子さんたちが、そしてこれから俳優とか役者を目指す人たちが、目指す人たちがね、たくさん出てきたら嬉しいですね。
そうですね、こういう表現もあるんだっていうね、ことに、でその受け止めてくださった方には、その方の表現方法があるっていうことを、なんかね、受け止めてくれたら嬉しいですね。
ありがとうございます。もう今日アキナイアワードの関係者の皆さんね、聞いてくださってるかわからないんですが、
絶対聞いてると思うよ。
じゅんさんとね、笑いのこうトーク放送にしようと思ってたんですよ。でもね、すみません、皆さん、アリスナーの皆さん、今日は本当に涙が出るぐらいじゅんさんのね、心のね、ピュアさと言いますかね、優しさと言いますかね、いや本当にそれを伺うことができたんですが、じゅんさん、
はい、
最後には私たち、ほら、アキナアワードをもう一回告知しなきゃ。
あ、そうね。
はい。はい、じゃあ、二次投票、いつからいつまでですか？
はい。はい、11月28日月曜日からスタートした二次投票は、12月23日、金曜日までです。
はい。
ぜひ、ね、10店舗、
そうです
ね、行っていただきたいと思います。
はい。そして、動画を見るにはどうしたらいいんですか？
はい。こちらは、川崎アキナアワードのホームページで公開中です。
はい、
ぜひご覧ください。
もうぜひ参考にしてもらいたいですね。
してください。
はい、ということで、川崎市経済労働局の皆さん、そしてアキナイアワードのね、運営企画の皆さん、これで大丈夫でしょうか？
大丈夫という声が聞こえました。
いや、じゅんさん、今日本当にありがとうございます。
ありがとうございました。
いつかね、お時間があったら、今度は、鈴木じゅんというものをタイトルにして、はい、たっぷりとお話を、
ね、いただきたいですね。はい、
その日までまた精進します。
はい、素晴らしい。本日のゲスト、もう一度ご紹介いたしましょう。川崎秋内アワード、川崎おしめしの食レポ リポーターの、俳優でもあり、そしてね、ブライダルボクさん、はい、そしてね、職業の講師もやられています。はい、もう大活躍中です。はい、高津区在住の鈴木じゅんさんにお越しいただきました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、
もう一曲持ってきていただいたんですよね。
はい、
はい、ご紹介お願いします。
はい、私が劇団四季で初舞台を踏みました時の思い出の曲、ミュージカルジーザスクライストスーパースターからスーパースター、お聴きください。足はすごい、
お口のことならサンタシカ、
綺麗な歯ならサンタシカ、
痛み少なく目立たない、
取り外し可能なマウスピース型矯正ならサンタシカ、
素敵なシニアにはサンタシカ、
バリアフリーでベビーカー楽々はサンタシカ、
新丸子駅徒歩1分のサンタシカクリニックまで。
小杉駅東口目の前、フーリアの武蔵小杉店、食品売り場は深夜1時まで営業、2階には医療モールがオープンし、さらに便利に。フーリアの武蔵小杉店、皆様のご来店をお待ちしております。
さあ、毎週木曜日午後2時からお送りしています川崎ショータイム小杉スイッチオン。続いてのコーナーは、今日の1分防災、災害時におけるラジオの役割、重要性を皆様に知っていただこうという、そんな思いで発信しております。ルローネス、お願いします。
はい、今日はですね、はい、川崎おしめしの特集をしましたので、
はいはい、
それになぞって栄養バランスを考えた家庭備蓄について、ね、はい、ちょっとお話ししたいと思います。災害時に、普段と変わらず食べ慣れたものを食べることや、栄養バランスを考えた食事をとることは、ストレスを和らげ、心身の健康に、役立ちます。
はい、
ということで、まあ、どういったものをね、食材としてこう持っておいたらいいのか、ご紹介しますね。
はい、
まずこの主食、主菜、副菜、飲料、調味料、この5つをしっかり揃えておくことが大事です。
揃えるものいっぱいありますね。
は
い、
そうですね。ただ、その何を揃えたらいいのかって言いますと、主食ですと、まあご飯、パン、麺類なので、
うん、
まあ、無洗米、レトルトのおかゆ、パンとか、乾麺とかになりますね。うん、
はい、
主菜、肉、魚、卵、大豆、タンパク質源ですね。ツナ缶、大豆の水煮、レトルトカレー、シチューなど。
うん、
はい。で、副菜、こちらはお野菜ですね。ビタミン、ミネラル源。うん、こちらは、乾燥野菜、ほうれん草などございますね。はい。あとは、切り干し大根ですとか、乾燥わかめ、日持ちをする野菜などをね、置いておくと良いそうです。
はい。
で、飲料はもう、飲料そのまま、水、うん、お茶、あとはね、小さなお子様がいたら、スキムミルクですとか。
そう
ですね。はい。うん、あとは、野菜ジュース、先ほどの副菜にも関係ありますね。はい、あとは 100% 果汁ジュースなど。うん、あと調味料は、塩分、味噌、うんうん、醤油、うん、そういったものも、なんだろう、エネルギーのね、うん、元になりますので、
確かにお塩ね、大事だもんね。
大事ですからね。うん、はい。他にもね、災害時の献立例などもあるんですけれども、はい、まあ、時間の関係上、割愛ということなので、はい、備える防災マップ、中原から出ている防災マップの51ページを参考にご覧になってください。
はい、はい、ありがとうございます、はい。今日の1分防災でした。
はい。
さあ、川崎ショータイム小杉スイッチオン。
はい。
時には早口で、うん、聞き取れなかったかもしれませんが、あと少しとなってしまいました。いただいているお便りを紹介しましょう。
はい、はい、お願いします。大体3通ぐらいで、はい、4通かな、
はい、はい、お願いします。
お願いします。うん、先ほど、ある佐藤さんからいただいたお手紙で、はいはい、今日は川崎、秋内アワードということでして、うん、食べ物はその地域を代表するものの一つだと思います。うん、私が住んでいる、厚木市は、白頃あゆ、両親の出身の、会津は、ソースカツ丼、連絡、ね、などといったところです。うん、今回の放送で情報をいただければ食べに行きますとのね、お便りでした。
白黒ホルモン美味しいんですよね。本厚木。私1時間かけて食べに行ったことあるわ、こっから。
そうなんですね。
はい、ある佐藤さんありがとうございます。ぜひこっちの方にも来てください。
ね、あと前回の放送でコーヒーの情報もありがとうございましたという、ね、うん、お便りでしたよ。
はい、みのおさんね、聞いてくれてるかな。
ね、
は
い、お願いします。
ありがとうございます。
そしてまたまたペコちゃんさん。
ペコちゃんさん、ありがとうございます。
ペコちゃんさんはですね、うんうん、来年劇団を立ち上げるそうですよ。
あら、おー、
はい、
いつもお便りくださってね、
劇団ゴールドという劇団を立ち上げるメンバーの一人となっているそうです。
輝いてほしいです ね、
今日は劇団員だったね、もうこの方がアドバイスですよ。はい、ペコちゃんさん頑張ってください。
頑張ってくださいということですよ。はい、ね、劇団の歌もメンバーも今、劇団のメンバーで作成中ということで、うん、すごいでしょっていうふうにね、お便りいただいております。
ありがとうございます。
寒い日になりそうですが、風などひかぬようにパワーとね、メッセージをいただいておりますよ。
いつもペコちゃんさん本当にありがとうございます。
ありがとうございます。はい、そして次のお便りがペンネームモン吉さん。
モン吉さん、
はい、ありがとうございます。モン吉さんは、うん、本日ラジオに出演するジュンさんのパートナーの
方ですね。わー、聞いてくださってる。ジュンさんめちゃくちゃ今喜んでますよ、モン吉さん。
はい、はい、モン吉さんから、うん、最近の休日の楽しみは、うん、川崎おしめし店舗のリサーチや、うん、実際にお店へと出向き、うん、美味しいお料理を召し上がることです、うんうん、10店舗に入ることが惜しかったお店は、うん、どれも素敵なところばかりで、うん、そのことで、うん、これからも美味しいものを求めてたくさん歩きたいです。いつもの自然体でラジオの生放送頑張ってとメッセージいただいてますよ。
ジュンさん、応援メッセージ嬉しいですね。
いかがで
したでしょうか。もうモン吉さん、ジュンさん泣いてます。
ありがとうございます。
私も目頭熱くなっていた。はい、次行きましょう。ありがとうございます。
あ、ペコちゃんさんから、はい、RR コーヒーの M さんへってお便りもいただいてますね。コーヒー豆の保存方法めちゃくちゃ参考になりました。缶の開発頑張ってとのことです。
はい、ありがとうございます。
他にもね、ペコちゃんさんからはね、劇団についていろいろメッセージいただいていたんですけれども、ね、ご紹介できずごめんなさい。教えてくださいね。
はい、ありがとうございます。
最後に、たまっちさんからです。
ありがとうございます。
いつもありがとうございます。けいこさん、るるお姉さん、ゆーゆーしちゅーさん、こんにちは。たまっちです、うん。こんにちは。この前、明けましておめでとうなんて挨拶をしたと思っていましたが、今日12月ですね。で、カレンダーも残り4枚。はい、うちのカレンダーは4月始まりでした。
あ、なるほどね。
そうですよ、うんうん、はい。じゃあ、このまま、ワールドカップの2020年
以降
行きましょうか。はい、はい、予選リーグ日本は1勝1敗で、うん、次は強敵のスペイン戦です、はい、うん、日本がグループステージを突破する条件はスペインに勝つこと。引き分けになったとしても、うん、同じグループのドイツ対コスタリカ戦の結果が引き分けになれば決勝トーナメントに進むことができます、
はい、
そのスペイン戦では日本時間で明日の朝4時で日曜日
ですね、
はい、時間ですが皆様の応援よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。
皆様、はい、お便りありがとうございます、
はい、いつもお忙しいところたくさんのお便りメールをいただきましてありがとうございます。以上、お便りご紹介コーナーでした、うん、さあ本日のゲストもう一度ご紹介しましょう、はい、川崎秋内アワード川崎おしめし食レポリポーターを務めました川崎市は高
高槻在住俳優であり、講師活動やブライダル講師として幅広く活躍中の鈴木純さんでした。ありがとうございます。純さん、純さん、先ほどほら2曲目にかけてくださった、うん、ジーザスクライスト、うん、スーパースター、うん、これなんか思い出があるんですって。
もうね、私の初舞台、その初舞台の日が私の誕生日だったんで、
うわー、21歳の誕生日に、
そう、初舞台
で、どうでした？
もうね、うん、何が何だか分かんないうちに終わっちゃってました
でもその時の純さんがあるから今の純さんがあるんですね。
うまい、さすが純正稽古ありがとうございました。
いやいやいや、本当に今日はね、はい、たくさんのお話をあの教えていただきまして、本当に、はい、あの素敵な素敵な純さんの心の温まる心の広い素敵なピュアな純さんを、はい、あの知ることができてすごく嬉しかったです。
こちらも嬉しかったです、
はい、ありがとうございました。どうもありがとうございました。RR コーヒープレゼンツ川崎ショータイム小杉スイッチオン、あっという間のね58分でした。いかがでしたでしょうか。今年もね本当に残すところ1ヶ月となって、今月はあれかな、お便りの回もできるかなって感じです ね、
そうですね。
そしたらね、あのお便りのテーマを設けて、はい、そして、皆さんからまたお便りいただいて、うん、で、パーソナリティ3人で皆さんとお話ができたらななんてことも考えております。はい、はい、楽しみにしててください、うん、本日もお忙しい中たくさんのメールをいただきまして、また最後までねお聞きいただきましてありがとうございました。ここまでのお相手は酒好き歌好きの DJ 恵子と、
はい、子供たちに歌を届ける歌のお姉さんのステージをやりながら元気の育児をしておりますルルお姉さんです。
ああ、はい、この番組は聞けば幸せよみがえる RR コーヒー他各社の提供でお送りしました。それではみんなでさようなら言いますよ、
はい、
せーの、
さようなら。
さあ4時に起きて、そしてみんなで、ね、頑張って応援しましょう。 Believing is magic ですよ、yeah. 信じる気持ちが魔法の始まり。スペイン戦は4時からです。さようなら。
頑張れ。